種類でね、こう撮られて一番思い出深い作品って言ったら何でしょ
ちょっといろんな被写体にもよるんですけど、まあ、鶴ですと、満月の、手前に飛んでるショットが計算せずに、満月が昇ってきて、その前に単鳥がねぐらに帰ってるっていう時にあったんですけど、まあ、それが鶴ですと一番印象に残ってますね。で、あとはさっきの荒野関係ですと、一本の錆びた釘があるんですけど、それがすごいいい光の中で、小池がちょっともう朽ち果てて、浮かび上がってるんですね。釘の、軸の部分がありまして、それに影が当たってて、すごいいい感じの光だったんですけど、それを撮って写真にしてみると、なんかすごい気に入って、何の変哲もない釘なんですよ。もう特別なものじゃなくても、ああ、こうやって作品になることがあるんだなっていうのが、すごい実感できましたね。
この3年間の生活、この後ですね、今後の生活にこうどう反映されていくんでしょうね。
こちらに来てやっぱり学んだのは、向こうでは撮影して原野に入って発表する機会がなかったんですよね。でそれを日本に来て、まあ、最初は釧路で個展を開いて、で、まあ、東京でも何回かやらせてもらいましたけども、人に見ていただくことによって自分のやってることがすごい完結するなっていうのが分かったんで、今からカナダに行ってもやっぱり次の作品を待ってくれてる方もいますし、自分のやってることでどういうふうに社会とつなげていけるのかなっていうのが、勉強になりましたね。見てそうやって自然のことを感じてもらったり、自然の中の暮らしのに思いを馳せてもらったりっていうのが、あ、こうやって写真を撮ってるといろいろ人とつながっていくんだなっていうことが一番の収穫ですね。
今後そのカナダではね、どんな作品を撮りたいと思ってらっしゃいますか？
今一番撮りたいのは、野生の羊がいるんですけど、ここにもちょっと写真があるんですけど、
一番最初にね、もう私は親子の写真が 忘れられないんですけど。
あれが僕もすごい、最初撮り始めた頃の無心で何もわからない時に撮ってたものなんですけど、この野生の羊のドールシープの一年を追ってみたいなっていうのがありますね。で、彼らの真っ白な山岳地帯の急な崖に住む羊なんですけれども、まあ、彼らの動物自体もすごい魅力的ですし、オスなんか立派な角もありますし、でもそれぐらい同じぐらいにいいのが彼らの住んでる場所なんですよね。で、まあ、機材を背負って山に登っていきますと、すごい疲れるんですけれども、彼らと同じ目線に立ったところで目の前にすごい空間が広がってるんですよ。そのどこまでも続いてるツンドラ地帯ですとか、湖の横ですと綺麗な湖が凍ってる姿があるとか、だから彼らの世界に惹かれていったのも、やっぱり彼らが毎日見てる風景も映したいなっていうのがありますね。アップの写真も撮りたいですけども、彼らが住んでる環境を含めたシープがちょっと点になってる姿ですか。そういうのを追って、ちょっと1年間は最低、撮って、いずれは一つの形にまとめたいと思ってます。
楽しみですね。きっとここよりもっともっと自然が厳しいんでしょうね。
そうですね。人がやっぱり少ないですので、その分準備ももうちょっとしっかりしていかなきゃいけませんし、冬はマイナス30度40度まで下がること
で
もあ
す
り
よ
ますので、
ね。
準備をしっかりしていくっていう面ではちょっと厳しい面もありますね。
カメラマンとして貫き通したいコンセプトって言ったら。
そうですね。一番の根底にあるのが、僕の中では、個人的に始めた理由が、自分が自然とつながりたいっていう思いでやり始めましたので、そこは保っておきたいですね。で、見ていただく方にも、この写真を見ることによって、何かその自然とつながり、自分自身とつながるっていう感覚が、生まれることができたならば、本当自分の写真を撮ってる意味があるなっていう思いで撮ってますんで、ですので、こうやって山小屋建てるのも、一見カメラとは関係ないような行為なんですけど、カメラの被写体だけを追っていくのではなくて、自分が自然の中で生活の基盤を築いて、でその中から同じ目線で、野生動物を見ていくですとか、そういう視点をやっぱり忘れないために、こういうちょっとカメラと離れた山小屋生活とかも楽しんでるっていうのはありますね。
鶴居にはまた戻られます？
はい、はい、ぜひ戻ってきてですね、これも立てましたし、あのすごいいい方とも3年間出会いまして、うんはい、本当に大好きですね、うんはい、日本ではここがもう第1第2の故郷だと思ってますんで、1年に1回ぐらいはあの戻ってきたいと思ってます。